父の病気と他力への道。私は物の豊富な時代に生まれました。両親にも恵まれ、3歳年下の弟が一人います。4000グラムを超えて大きく生まれましたが、体は弱かったと聞いています。母のお腹にいた頃は、つわりがひどかったとも聞いています。そして、ようやく母が私を産み落としても、祖母がまだ生きているか、と心配するくらいに、体は弱かったし、勘は強かったらしいです。とにかく手のかかる子供であったことに違いありませんでした。そういうこともありますが、何しろ私は最初に授かった子供なので、両親はもちろん、周りの方々にも大変可愛がられて育てられました。それは幼い頃の写真からも伺えます。子供可愛さで、両親はできる範囲のことはみんなしてくれていたようです。私は体が弱くて、小学校4年生の時に扁桃腺の手術をするまで、しょっちゅう熱を出していました。それが母を他力信仰へと走らせた原因の一つになるかもしれません。もちろん、このことだけではありません。私たち一家には大きな悩み、苦しみがありました。それがまず一つ目のポイントである父の病気でした。私の記憶には父が昼間から布団をかぶって寝ていたあの当時のことがあります。それは私が小学校の入学前に真新しい学習机を前にワクワクしていた頃です。父は高等学校の教諭をしておりましたから、多分春休みだったのでしょう。私は新しい机とランドセルや色とりどりの文房具にご機嫌だったのに、寝ていた父からうるさいと一喝され、驚いたのを幼心に覚えています。私はその時初めて父から怒鳴られました。多分、私のガサガサさせる音が寝ていた父の耳にビンビン響いたのだと思います。私はそれから、父の態度が周期的におかしくなるのに気がつきました。布団をかぶって部屋を真っ暗にして、何日も何日も部屋に閉じこもってしまうのです。私の脳裏には、部屋を真っ暗にして、昼夜を問わず寝込んでいる父の姿が何度も浮かび上がってきます。日本赤十字病院の精神科へ通い、診断の結果、出された病名はうつ病でした。どうやらこの病は結婚前からその兆候があったようです。私は母を恨みました。そして、自分の家庭を呪いました。母さえもっと注意していれば、こんな父と結婚しなかったはずだ。そうすれば私は生まれてこなかった。私はもっと明るくて楽しい家庭に育てられてきたはずだ。この思いを私は幼くしてずっと抱き続けてきたのです。うつ病または躁うつ病に代表される精神病というのは、今ではストレス社会が生み出した病気あるいは弊害であると世間では理解も深まっていますし、それなりに配慮されるようになってきましたが、当時はまだ精神病というものに対して社会は閉鎖的であったし、当事者たちも隠しておきたい病気だったと思います。私も忌まわしい病であると思ってきましたし、友達などには絶対知られたくはありませんでした。また、どのような病気でもそうですが、一緒に暮らしている家族でなければ、その苦しみとか悲しみ、辛さ、不安、恐怖等々は実際のところわからないと思います。いいえ、家族にすら それを本当に受け止めることは難しいです。特に精神的な病の場合はそうだと思います。それはなぜそのような状態になるのか、何が原因なのか、そういうことが全く理解できないからです。原因がわからないから、どのように対処していけばいいのか、それもわからない状態なのです。私の家族もそうでした。本人はもちろん、家族全員が、それぞれに苦しみ、辛さだけを主張し合うだけでした。病気だから、家庭の雰囲気は当然暗いです。そこへさらに、互いに互いを責め、嘆き、愚痴り、恨んでいく、そうした暗い真っ暗な思いだけが、家族の中で流れていくという日々だったと思います。そもそも、病気という一つの現象は、それぞれがそれぞれに培ってきた心の世界を見るものだと、その時、誰が教えてくれるでしょうか。誰もわからないし、誰も知らないし、ただ目の前の苦しみを何とかしよう、したい、してくれ、このような思いで明け暮れる毎日だと思います。病人を抱えている家庭では、この病気さえなければ、もっと幸せに、楽しく、明るく暮らすことができるのにという思いから、挙句の果てには、お前さえいなければ、お前がいるから私たちは不幸なのだ。なんで私たちはこんな苦しい目に遭わなければならないのか。私たちが一体何をしたのか。世間は不公平だ。と散々そんな思いばかりを出し合うのではないでしょうか。私たち親子も例外ではありませんでした。そしてみんな行き着く先は、助けてくれるものを、何とかしてくれるものを、つまり、助けを、救いを、外に求めていきます。迷える先祖の霊を、供養しなさい。因縁を解消しなさい。と言われれば、お金をつぎ込みます。いいと言われることは、藁にもすがる思いで、何でもしていくことでしょう。そういうエネルギーを、どんどん膨らませていくのが人の常だと思います。いわゆる、他力信仰の名のもとにみんなが群がっていくのです。わかります。人はみんな、何の疑問も抱かずに、無意識のうちに、自分と自分の家族の安泰、幸せを願っています。家内安全、無病息災、そうであれば、幸せな人生が送れると思い込んでいます。また、先祖を大事にし、我が子孫を残し、家、財産、家名を引き継いでいくことは当然のことであり、勤勉に働き、そして社会に奉仕していくことは立派なことだと思っています。そして何より、つつがなく過ごせることが幸せだと、社会の流れの中でみんなそれに沿った生活をしているのではないでしょうか。またそのための選択肢が世の中にはたくさんあるように思われます。中でもその人が秀でた能力、頭脳等、その他社会が認めてくれる才能を持っていたなら、その人生ほど素晴らしいものはないとなってくるでしょう。実際、権力、視力、人力も自由時代、世界は私中心に動いている。そう思われている方々も、この世にはたくさんおられると思います。しかし、そうではなく、すなわち逆に、マイナスの部分が現れてきたならどうでしょうか。病気であるとか、貧乏であるとか、例えばこの世的に見れば、マイナス部分ばかりが大きくなっている人生は本当に真っ暗な暗闇の人生でしかないのでしょうか。そしてそれとは逆に華々しく輝いているような時間を過ごしている人たちは本当に幸せと喜びの中にあるのでしょうか。価値基準が この世であればそうでしょう。お金がないよりある方がいいし、病気よりも健康な方がいいに決まっています。権力や知力等々も同じだと思います。そして、だからこそ、それらを得るために、自分の人生をその基準に合わせて、馬車馬のように走り抜けようとするのです。そして、自分の思うようになれば、大成功の人生ということになるでしょう。サクセスストーリーがもてはやされ、シンデレラドリームに寄っていくということだと思います。途中、何度か何らかのきっかけがあって、ストップがかかるけれども、それを跳ね返す欲のパワーで、さらに先へ、上へと登り詰めようとします。しかし、誰もそれを欲とは思っていません。むしろ、そのエネルギーは称賛されるべきものなのでしょう。頂点を目指して燃焼する人生は素晴らしい人生であり、それが人生なのだ。だから、頑張れ、頑張れとエネルギーを自らに注入していきます。名を残し、財を築き、子孫を増やして一大帝国を築けば、それが立派な人生だと世間は認めます。歴史に名を残す人は偉い人、立派な人となっています。しかし、ここで考えてください。生まれてきた人間は必ず死を迎えます。肉体生命の終わりを迎えます。それでは私たちはそこで本当に終わりなのでしょうか。死は肉体が消滅するときですから、肉体が基盤というところにあれば、その人の人生はそこで終わりということになります。では、本当に肉体が朽ち果ててしまえば、その人は消えてなくなるのでしょうか。もし、そうでないとするならば、その人はそこからどうするのでしょうか。肉体を脱ぎ捨てて、墓の下で永遠の眠りについているのでしょうか。人生がそこで終わりで、その人もそこで終了するならば、限られた人生の時間の中、この世限りと頑張るのも、また面白おかしく生きていくのもわかりますが、私はそうでないということを感じています。人生というものを、そして自分というものを、もっと長い時間の中で見つめていかれたらどうかと思っています。